はい、どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
どうもです。
どうもです。
はい、
お久しぶりですね。
本当ですね。本編です、今回は。
ですね。ちょっと、前回のノリさんの回が強烈すぎて、ちょっとね。
そうですね。
今後の方向性にちょっと。
悩みが。
悩んだまま。
はい。
しばらく間空いてしまいましたけど。
はい。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。
はい。
はい。ということでですね、今回ももうなんですけど、うん、ちょっと、90年代にお詳しい、90年代評論家たる、方にいらしていただいております。
はい。
仕事上でつながりのある友人であります、佐々木くんでございます。
よろしくお願いします。
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 ね、佐々木さんには主に、後ほど、ワイノの話をたっぷりとしていただくと。
ワイノ評論家ですね。
ワイノ評論家ということですね。はい。
狭いな
ということで、お願いしたいと思います。はい。はい、で、最近、どうすか
最近。
うん。
最近、ま、前もちょっと言いましたけど、ま、入籍しまして、7月の25日に結婚式を、
めでたい男だよ、本当。
参りました。まあ、あの、ね、殿下にも、
はいはい、
あの、食事を
そうです、ね、
いただきまして、
友人代表としてね。
友人代表として、
はい、
親戚一同揃った前で、素晴らしい食事をね。
はい、そうですね。
ボンクラっていう言葉があんなに、あの、祝辞の中に大量に出てくるのは初めて聞きましたけど。
どうな
のやっぱ、はい、いや、もうこのボンクラどもが、あずまくんの足を引っ張ってしまいました、的な話を、しましてね。
いや、でも、よかったですよ。
いやいや、ね。
なんかこう、こいつら楽しそうだなっていう雰囲気が伝わってきて、
温かい式
よかったと思います。ありがとうございました。
はい。一応、タモリへのオマージュでね。あの白紙を読みながら
そうそうそう
やるっていうのをやったんですけど、で最後に東くん、あ、私はあなたの創作物の一つですみたいな感じの
若干変えてること
を言おうと思ったんだけど、これ絶対伝わらないなって思って、
ね、
まあ、
一応ねめでたい席で葬式のオマージュっていうのもね、
そ
うな
ん
だよね、
それも最後まで結構悩んだんだけど、悩んだんだけど、まあまあいいだろうと。
いいだろう。
単に白紙を持ったまま
持った話してる人、
後ろから見てる人しかわからないんだよ。何それ。
はい。
そうなんです。
まあそんな感じの。
ありがとうございます。
いやいやいや。はい。
殿下はどうですか、はい、最近は。
最近ですか。まあ特に 何ということもないんですけれども、うん、今日映画で、
はいはい、
サマーウォーズを見てきましたね。
はいはい。
はい。
僕も見ました。
まあね。まあ面白かったですよね。
大娯楽作品。
大娯楽作品ですね。
うん、はい、
うん。
なんかちょっと、ね、なんか奥歯に引っかかった感のある言い方ですけど。
なんていうか、うん、そんなに別に語る気を起こさない映画ですよね。
面白いよね。
面白い。
で、うん、済んでしまう。
うん、娯楽娯楽、楽しいみたいな感じで。済んでしまいますけどね。まあ私がちょっと一番惹かれたのは、あの、
はい、
おじいちゃんじゃない、
おばあちゃん。
おばあちゃん、あ、これ、ネタバレになりますからね。
いや、それぐらい。
こんぐらいのところは大丈夫ね。おばあちゃんが死んじゃうんですけどね。
あ、そこか。
気づいてなかった。
そこか。
で、後でここ、ね、ピーって入れておいてください。その後に、ずーっとこう、あの、すっごい横長の画面で左にスクロールしながら、
はいはいはい、
家族のシルエット、
シルエットは、
はいはい、暗めのシルエットがこう、
そう、やってい
い、でかい家の廊下みたいなところ
を、そう、縁側をね、こうずっとやるところが、あれがね、なんかその、人間の生き死にみたいなのを、なんか象徴的に表してるところがすげえうまいなと思いましたよ。
お、
そこなの？
で、その後に最後に、あ、新たにこう、生命を紡いでいくような二人の初々しい姿があってね。
で、この一歩としての、
そうそうそう、
縁側に座ってね。
うんうん、これまだ全然
生命の
息吹はないけど、
接触がね、
接触があるよみたいな感じで、で、こう指がねりねりと絡み合うみ
たいな。もっといいシーンだったよ。
すごい絡み合い方が必要な描かれ方をしてたと俺は思うんですよ、ね。
ああ、
まあまあ。
なるほど、
うん。サマーウォーズはなんか、あ、手映画ですよ、
手
映画ですよ。手がなんか結構大事な感じがあったような気がするね。
確かに、要所要所で手が出てくる、
ね。出てくるかな。
言われてみればそうかもしれない。
うん、っていう感じでございますね。はい。
はい、
あ、まぁ、あ、ちょっと一応語れたね。
不安だったんだ。サマーウォーズ俺が語れるから
ね。そうそうそうそう。 そんな感じでですね、じゃあ今年は1998年ということで、やっていきたいと思います。はい、その前に、タイトルコールを、はい、はい、します。
はい。
おいしさおいしさね。
だしラジオ。
私の方から話して、1998年というと私が大学に入ってますね、東京デビューをしたことですね。
東京デビューを、
はい、
広島から上京して。
そうですね。
なるほど。
杉並区は西荻窪の方に今日構えましてですね。
そうですね。いまだに殿下といえば西荻っていうイメージが強い、ね、
そうですね、うん、4年しか住んでないんですからね、うん、
中央線っぽい雰囲気をすでに1年生入ってきた時から感じましたよ。
ました。
だってあの三島由紀夫の滑覆自殺 T シャツとか着てたん
です。そうですね、当時は結構気合い入ってました ね、 ね、はい、
でもガロについてすごい
熱く語ってましたね。
で西荻住んでるっていうからそりゃそうだろうっていう。
で全然西荻を狙ったわけじゃないんですよ。
たまたま
西荻の物件が大学のね、大学の部屋を紹介するとか生協のねところであって、でそれでなんかちょうど西荻窪だったらまあ2、30分で通えてみたいな感じで見つけて、で値段もそこそこだったので、で行ったらなんかどうもなんかローカルなどんよりした街だなと思って。
西荻っていう中央線に対するイメージも特に
ほとんどなかったんだから当時。
たまたまなんだ。
たまたま。
もう敵に狙いすまして、
あ全然
阿佐ヶ谷高円寺、
うん、
虹泳ぎみたいな、
うん、
狙って済んだんだと思ってました。
あとからなんか中央線ってそういうとこなんだみたいなね、うん、って感じでしたね、うん、まあ、そんな感じで西荻生活を始めたというところでございますね。
なるほど。
で、まあ、大学の方では、サークルの方に入りましてですね、
はい、
まあ、そこで東君と出会うわけで
ござい ますね。そうですね、
はい、
ついにここで
ここでね
我々が98
年にして、はい、
出会うわけですよ。
このダシラジオができる種が生まれた瞬間ですよね。
そうですよ。
セミみたいな感じ
なんで潜伏してんだみたいな。
大変な出会いですよこれは。
大変なことでですね、
ジョンとポールとかそういうね。
いやいや、ジョンとポールはそんな潜伏期間
ではないと。ミック・ジャガーとキス・リチャーズが出会った
ぐらいのコンビが
さあ
ついに出会ったわけですよ。
化学反応がここから起こるわけですよ。
ね、まあ、某大学の学生会館で出会うわけですよね。
そうですね、はい、第二学生会館っていう
サークル棟みたいなものがあるところも。
そうだね、サークルだけが、う
ん、たまり場
で、ね、今はもうないんですけどね。
もうない
ん、うん、ぶっ壊されてしまいました。そうそう。で東くんとはバンドなどを作ったりとかしてね。
そうですね、
両友会っていう。
そうですね、もう一人あの、まあ、先輩の
某、はい、山下さん
という、ね、山下さんという人が方がリーダーで、
そうですね、
もうカリスマ的な人でしたよね。
そうですね、まあ、私は未だにその人とまだバンドやってるっていう。
長いですね。
非常に腐れ縁な感じになって
るんですけど、ちょうど10年超えたぐらい。
そうだね、
一回りする。
恐ろしいね、それは。
人が一周するぐらいずっと一緒にいるっていう。
そうなんですよ。でその人と東くんと俺っていう3人でね、バンドを組み結構遊んでましたよね。今思うとね、
バンド以外でもね、
あちこち行ったり。
一番ひどいなって思ったのは何かの機会に、
はい、
フッサに行きたいってその山下さんが言い始めて、
はいはいはい、これはあれですね、
はい、
フッサといえば大竹栄一の、まあ、住まいがあるということでね、
うん、はい、そういう情報があるから大竹栄一の家に行きたいって言い出して、うん、とりあえず向かってみたんだけど、途中で分かったのがその山下さんは大竹一の家の住所とか全然知らない。
何の当てもなかったっていう。
あるらしいという情報だけ。
2時間か3時間ぐらい歩き回れば絶対見つかるはずだっ ていう。
アクスタに住んでるって情報しかない。それは、大竹圭一の CD 聞いた人ならみんな知ってる
っていうね。山下さんは、あの、福さんうろうろしたら、大竹っていう小説がかかってると思ってた
の。思ってたんじゃないかね。
かかってないでしょ。
スタジオっぽいところもあるみたいな。
なるほど。豪邸で、大竹って書いてあれば、もう間違いなくそこだろう
と。福さんの駅に着いた時点でみんな、そのことに気づいてね。結果的に改札すら出ずに帰ったっていう。
お金がもったいないっていう話で解き伏せてね。そうそうそう、結局帰ったけど。
福生のだから、福生駅の改札の手前まで行ったっていうことですよね。
そうだね。改札は出なかった。
改札から福生の街を眺めて帰った。
うん。ほとんど見てない。
なんか悲しい話じゃん。
見てないね、別にね、う
ん。なんか結構ね、ちょっとムスッとしてましたよね、その帰り道がね、山下さんね。
そう、バンド内のちょっと、あの、高校生じゃないけどね、モチベーションの違いみたいなのはね、そうね、ありましたね。
そんなに当時は大竹一も別に、
思い出もない。
思い出もない
。好きだけど、そんなに家を探したいと思えば、っていうね。
あれば見に行くけど、わざわざ探すまでは行かないみたいな。うん
みたいな。そんな感じの、まあ、領有会というもののバンドをやったりとかね、してましたね。はい。
まあ、でも当時、殿下、まあ、あの、僕と山下さんは、殿下から見ると、1個先輩と2個先輩だったんですけどね、うん、まあ、当時、彼女もいなくて、非常に、こう、男臭い、こう音楽ばっかり聴いてるような、
そうですね、
むさ苦しい感じの暮らしをしていたわけですよ。
もっさい
感じ、ね、感じのね。
ある意味ストイックな感じバンド生活に対して
いい言葉で言えばストイックなそんな中殿下は1年で入ってくるなりですよ、
はい、
こう早々にちょっと女性の影をね、
あ、そ
ちらほらさせたりとかしていて、
ね、
我々先輩差し置いてですよ、
うん、本当お先にって感じ
そう
で初デートの時なんてね、その山下さんに相談しましたからね。俺も実はあのそれまで女性とお付き合いをしたことがなかったんですよ。で 18、19歳か。で、ようやくその、
まあ、彼女的なものが、
はい、まあ、サークルで知り合ったんですけどね。
お、
彼女的なものができましてね。で、もう初デートをしようという話になって、でその時に、まあ、その山下さん
に報告、別にその山下さんが女性と付き合い慣れてるとかデートコースに詳しいとかいうわけでは
ない、あの人もまだ童貞でしたからね当時でも藁にもすがる思いで
どうしていいのかわからない、
相談できる先輩が山下さんぐらいしか
そうそうそうそうと、ね、いう感じでだったんですよ。で、高田馬場の養老の滝で、
養老の滝で恋愛相談をするっていう、うん、
定番だったんで当時、ババヨって、
ババヨ、ババの養老
ってこと、線路の釣り横にあるところなんですよ、
ババヨって言ってましたけどね、で、なんか、うん、明日デートなんですけど、どこに行ったらいいでしょうか、うん、前日なのに全然決まってなかったから、
もう笑わすがる思いで、
うん、そうそうそう、で、そしたら、魚
縁ちょっとかっこいい言い方、
魚縁とは新宿魚縁ですね、
うん、ですね、新宿魚縁に行けと
デートするなら、
はい、
でも魚縁って案外何もないところじゃない、
何もないね
でもそこに山下さん、果たして女の子と魚縁に行ってたのかな、その時は。
いやー、わかんない、
なんか確信がある感じの口調だった、
ね、うん、だってもうすぐ出てきます、
即答だったんだ、
魚縁って、うん、
そうなの、もういいところだよ、
魚縁っすかみたいな感じで、じゃあもう御縁にしますで初デートは御縁です。
あ、
はい、
まあ、その結果でも、
まあね、
結果的にはうまくいって、
そうですね、はい、お恥ずかしい話でもね、
はい、いやいやいや
なんか言っちゃいけないみたいな感じになってるじゃん
言わなくていい、
あ、
はい、うん、ね、自分のことは語らない自分のことしか語ってないけど、
今自分のことしか語ってないけどね散々ね8回ぐらいも語ってますけどね、
山下さんのアドバイスをかけてうまくいったっていう話、
そうそうそうそう、そうですね、まあそんな感じでね、なかなか、
え、それは98年の初頭に全部今まで起こったことなの、それは。
そうだよ、
そうなんだ、
うん、
激動の98年の始まりだった
そうだね、だからもう 人生じゃないけど生活はもうガラッと変わって、
ガラッと変わって、
うん、大学でグダグダグダグダやり始めた頃ですね。はい。
うん。
東くんは？
私はですね、まあ、やっぱり同じようにバンドサークルでドラムを叩いてたんですけど、うん、その、まあ、今出た山下さんがやっていた山下学園っていう、
はい、
当時ソロユニットだったんですけど、
そうですね、
打ち込みをバックに山下さんが。
まず着替えを始める。
そうそうそうそう。
パフォーマンス込みの
意外と
前衛的な
縄跳びとかしてたっけ。
ああしてたね
一人であ
とは歌ったりとかするユニットがあったんですけど、
あとは歌ったりとか好きなんだ歌が
歌は一応メインなんだけど、
あとご飯よそったりとかしてましたね。電子ジャーを元に置いておいて、
そうそうそう、炊き出しって言って、
うん、炊き出しパフォーマンス、
エレクトリックジャー&ボーカルって言ってました。
あ、そうそうそう、
そうなの、うん、それは一応地味編的な何かがワクワクしてるわけ。
ポジションがね、うん、エレクトリックジャーっていうエレキギター&エレクトリックジャー、うん、ね、そうそうそう、山下学園っていうユニットが多分確か98年の後半ぐらいにバンド編成にするっていうことになって、うん、で誘われてですね、
なんかね、
ドラムを叩いて
入っていったの、
うん、そうそうそう、
ナインチネイルズみたいな感じだ、なんかわかんないけどフレンドレスナーの一人ユニットがバンドにみたいな
まあそうそうそうそうそうそう
適当に合わせてます
適当に合わせましたけど、
はい、
それで
カリスマがね、
まあ、学園というだけあって、うん、学ラン着て、まあ、ライブやるんですけどね。
そうだね、
学ラン着ていろんなライブハウスでドラム叩いてましたね。
なあ、
まあ、東君も学ラン着てたんだ。
そうそうそう、
そうですね、
うちの話ですけど、翌年かな、うん、99年の話かなになっちゃうけど、うん、まあドライブトゥー2000っていう、
はいはいはい、
イベントがあって、新宿ロフトの、はいね、
うん、
夢なんだ、
うん、
まあ、結構インディーズの
結構
こ大きなイベントがあって、そこにも出させてもらったりして、当時クレイジーケンバンドとかね、ここに出てたりとか、
鈴木圭一と出てたよね。
そうそうそう、鈴木圭一とかも出てたんだ、
ソロユニットで出てたりとかね、
うん、鈴木圭一と対バンした男ですよ。
すごい
ですよ、ベテランじゃないですか。対バンっていうか、まあね、同じイベントに出てた
いやいやいや、
シシドルミとかも出てました。
当時ちょっとカルト的な人気がね、そうそうそう、ありましたよね。
シシドルミがね、うん、
アイドル、
カルトアイドルみたいな感じだったんだけど、うん、生で見に行ったんですよ。
はいはいはい、
生で見たらすげえ可愛くて、びっくりしましたね。そうそうそう。いや、芸能人ってすごいなと思いました。
やっぱすげえなと。
すげえなと。
吉川ひなの竜みたいだけど、
そうそうそう、
シシドルミはすげえ可愛かったと。
普通じゃん。普通じゃん。
うん、みたいなね、
そんな感じでしたね。
なるほどね、
はい、
いやまあそんな感じですね、
はい
、はい、でじゃあ1998年あたりの、まあ、音楽とかそういった話の方に、うん、じゃあ移っていこうかなと思うんですけれども、
はいはい、
はい、まあ音楽でいうとそれまで元気あった小室圭が徐々に衰退をしていき、
あ
で打って変わってビジュアル系がドドンと出てきた頃でしたね。
グレイ、ルナシ
ー、グレイ、うん、ラルク
、
うん、シャムシェイド、
シャムシェイドね。
シャムシェイドはもう違うのかな。
いや、合ってると思うよ。でもシャムシェイドっていう時なぜかみんな半笑いになってる。三分の一みたいな。
グレイシャルラブですよ。
なんでシャムシェイドっていう時みんな半笑いになるんだろうね。
こいつなんか、うん、おじいちゃんが喋ってるみたいな感じのバンド名だからじゃ
あ。シャムシェイド。
シャムシェイドっていうのは。違うのか、
うん、伝わってないね、
伝わってない、
うん、
うん、ってなって
はい、はい、で、ちょっと年間トップ50ぐらいから、
はいはい、
見ていきたいと思うんですけれども、うん、まあざっと見た感じグレイ・ラルクの強さったらないね。
すごいね、うん、
グレイ・ラルクだらけですね。どっちかちょっとラルクだらけだよね。
ラルクだらけだね、
うん、
3ヶ月同時だったっけ、
連続リリース
ありましたね。うん、いや
あ、でもそういう時期だ。
そうだね、
歩く
この新色っていうのは多分その3ヶ月連続リリースの曲なんだけど、
あ、そうだね、ハニーと仮装と新色、
うん、でこの新色が当時アメリカ版ゴジラっていうのが、
うん、
あ
っててあ、あったね、
それのサントラに日本人唯一で入ってるのが、この新色っていうのが、これがものすごいビジュアル系っぽい曲で、ジャミロクワイとか入ってる中ですごい浮いてる、
すごいどんどこ言うやつじゃなかったっけ。そ
うそう、どんどこ言うやつで、うん、結構なんかジャミロクワイがは結構モダンロックみたいな、
うん、
ウォールフラワーズってあほらボブ・ディランの息子のバンドがヒーローズとはカバーしてるようなサントラなんですよ。
あ
デビッド・ボーイ、その中にいきなりラルクが入ってくるっていう、ね、 すごいうーんってなってた
気がする。なんか変拍子みたいなやつじゃなかった？
そうそうそう。なんかゆっくりゴスっぽい感じで、うん、みたいなのが入っていきなり激しくなるの、うん、そんな曲。あ、
当時でもその新色とかが出た時になんか漢字2文字だとラルクっぽいよねって話になって、うん、俺今でも覚えてるのが東君が、うんうん、注入ってダルクの曲っぽくねってよくわからない俺アピールを俺にしてきたのを覚えてる。
全然記憶にないんだよね、うん、
まあ、今聞いてみたら全然ぽくないもん、ね、
注入
なんかその漢字2文字で出すバンドみたいなイメージがその年あったんだよ、
ね、ちょっとね。
多分当時の自分はいけるって思った、
ね、ラルク注入ってバシッと来てるだろうっていう
注入じゃね何歌うんだよって感じだよ、うん、
コラギノールっぽいよね
ギュッと押してシュッと出るみたいな感じでしょ違うよ
ダメですね
めちゃめちゃいっぱい出してるねシングルの数をラルクは。
でもこれこんだけ上にいるってことはこんだけ出したのにどれも売れてたってことだから、
ね、そうだよね
1年間の中に。
でもちょっと1年2年前ぐらいだよねドラマーがなんか覚醒剤かなんかで、うん、
もっと前でしょ。
もっと前だっけ。
もっと前だと思う。
だっけ。
もっと前だよ。
もうわかんないですけどね。
いやだからメンバーラルクにお前誰もないから。
覚醒剤のメンバーが捕まっても、うん、こんだけ這い上がることができるってことです。
ああなるほど、ね。
乗り換えて、いやあのリブのリブはボーカルを変えて頑張ればいけるんじゃない
か。それダメでしょ。
それもうリブじゃないよね多分ね。
リブってお塩以外のメンバーっているのかな。
そうどうなの。
全然わかんないけどね。あ、でも97年に逮捕されって書いてあるよ。
ああ、本当だ。
でも本当にこれぐらいだ、
うん。うん。
え、逮捕された後にガンガン売れてたんだ。
そうだね。それはすごいね。あとは、ああ、エブリリトルシングとかね、出ましたね。
タイムゴーズバイが入ってる。
うん。うん、持田香織は超可愛いと思いました、当時。うん、
当時、今も可愛い気がする。
今も超可愛い、
うん。なんか歌が変なことになってきてるて
なんかね。うん。歌はもう全然興味ないけど、
でもあるよね、持ちたがなんならなんていうんですか、だんだん好きな好みの方に来てるでしょ。最初出た時って、
う
ん、
あそうそうそう、
小室ファミリーみたいなギャルっぽい、
そうだね、
エーベックスっぽい感
じ、シンセがファーファーになってるような、
トランス結構茶色くてね、
そうそうそうそう、そういうあれでしょ。
だんだん落ち着いてきたんだよね。
だんだんなんか
落ち着いてきたっていうか、なんていうの、文化系な感じにしてるよね、だんだんね、
うん、なんでだ
ろう。ありがとう当初はねキャミソールが結構トレードマークだったじゃないですか、はい
はいはい、そうだよ。
あれでキャミソールが流行って、
あれでキャミソールが流行った、
いや結構それ近
く、まあ、逆なんじゃないの、
流行ってるから来てたのかな、
分かんない。
でも結構そのなんていうか、そう、ね、ムーブメントの一端を担ってたでしょ、キャミソールムーブ。
そうそうそう、だからそのなんか ABEX だよね、 ABEX のシンセがキラキラしたような、そうそう、
シンセサイザーと女の子ボーカルに、うん、妙にハードロックっぽいギタリストっていうフォーマットを作ったのは多分エブリリトルシングですよ。
ああそうなんだ、小室じゃないんだ、ガールネクソファーみたいな感じ
で、ね、ガールネクに
作るんですよ、ね、
でも本当エブリリトルシングみたいだもんね、あれね、最初の頃も。
ああ、ガールネクは、
ガールネクはすごいよ ね、 ね、
ガールネク俺は結構好きなんだけど、
あのいやもうブログにも書いてましたけど、うん、ガールネクの TV を見ると俺も頑張っていきなきゃっていう励まされるもんね。
あれすごいよね。お父さん下着泥棒で捕まったんでしょ。デビューしてすぐぐらい。
ガルネクの。
そうそうそうそう。
ああすごいな。
でもそれが話題にならないぐらいそんなに売れてないんだよ。ガルネク。
そうか。
いやなんかそれを聞いてなおさら
頑張ろう
っていう、もうね。
いい話だな。
クラキマイパパに次ぐボンクラ親父のボンクラ親父伝説が。
なんかね、応援したくなるよね。親父がひどいやつだけど娘さんがけなげに頑張ってるって聞いたら、
ね。そうだね。あ、まあ、確かにけなげっていうか一生懸命頑張ってる感はすごい伝わってきますよね。
そうそうそう、
はい、すごいすごいいいよ、うん、
まあエブリリトルシングからなぜかガルネクまで行っちゃいましたが、はい、あとは
ヒデだ、ヒデ、
そうだね、ヒデが死んじゃ
った、ピンクスパイダー、これ死んだ後に出た曲だ、うん、
我々夏合宿ね、春合宿ぐらいの時に、
そうですね、
うん、なんかみんなでいる時にヒデが死んだみたいな感じで誰かがね、
いや戦慄が走りましたよね、
う
ん、
え、そういう感じのバンドサークルでヒデが死ぬことで戦慄って走るの？
あの別にビジュアル系好きな感じではなかったけど、うん、
やっぱりみんな X とかはちょっと聞いてたりみたいな。
聞いてもないけど。
全然思い出ない。
聞いてもないけど。
そうそう。
まあ、カラオケで歌ったり。もうないん
だ。もうないね。うん、
ないけどね。
ないけど、あ、死んじゃったんだ。
重要人物として。うん、
いやー、死ぬんだっていう感じです
ね。
ね、
がね、うん。自殺なのかそうじゃないのかみたいな。
うん、
すごい盛り上がってたんだよね。
そうね。今思えばなんでそんな思い入れないのにすごいどんよりした空気になって
たよね。なって
たよね。日々が死ぬなんてみたいな。うん、
やっぱみんな流されてたね。
いや、でもその、
あとは、
ああ、でもやっぱビジュアル系が元気だったんだ。
そうね。ペニシリンとかね。
ロマンス。
俺、唯一歌真似できるやつだね。
愛に気づいてく
る。愛に
うん。そうそう。
似てる似てる。うん。
なんかエクストリー
シャズナとかね。うん。
シャズナ。ポケモンマスターが44位に入ってる。
うん。これでも100万枚ぐらい売れたんじゃなかったっけ？
なんかすごい売れた。
じゃあこの次か去年からの引き継ぎって感じだね。
そんな感じだろうね、多分。
あー、ルナシー I for You。
あー。
このタイトルはすごいですよね。
文法全部無視っていうね。
I for You。
I for You。
I for You。
なんか
バイフォーナウぐらい言ってんだよね。
語感はすごい似てるけど。
バイフォーナウって、でも意味ない、意味わかんないよね。
バイフォーナウ。おー、バイフォーナウ。
フォーバイフォー。まあそんな感じですね。
そうだね。キンキキッズぐらいしか売れてないんだ、はい、ジャニーズが。
ジャニーズ、そうだね。あと、んなんだ
?SMAP が一曲入ってるだ
け。うん。あ、でも、あれがあるじゃないですか。
J フレンズ。
J フレンズ。
J フレンズの曲をマイケルが書いてたよね。
らしいね。
あ、
最近知ったんだけど。
そうだ。
これ多分このチルドレンズホリデーっていうこの B 面みたいな曲がマイケル・ジャクソンが書いた曲だよ。全然思い入れがない。全額チャリティに寄付した
はず。あ、本当だ。
うん。
これはね、そう、最近知ったんですけど、
うん、
ラジオで、あの、ノーナリーブスの西寺太田が、
この
曲はすごい褒めてましたよ。
へ、
マイケルが We Are the World に、
うん、
通ずる感じで作った名曲だって言って、
うん、
絶賛してましたよ。
まあ、だって、西寺太田はマイケル、大体絶賛じゃないですか。
まあ、そうですね。基本的に絶賛だけど。
確かに。
俺がプリンスのこと話すみたいな感じです。
結構プリンスはさ、評価厳しいよね。
90
年代
後半。90年代以降はね。ちょっとね、
厳しい。プリンス。付き合い長いといろんなひどい目にも合うからね。
まあね、
長いとね、うん。
プリンスのラップに対する評価とは
最低だ。それ誰が聞いてもそうだから。
か確かにあの、K1 の曲流れると下打ちするもんね。
あれも嫌いなんですよ。うん、
プリンスの、
うん。今日本で一番聴くプリンスの曲じゃないですか、あれ。
確かにそ
う。でで、でで、でで、でで、もったりしてんな、もう。って思うんですよね、あれね。はい。まあ、それはいいとして。はい、あ、その J フレンズは、マイケル・ジャクソンが作ったということですね。まあ、そんなとこですか。
98年のヒットチャート、うん。あ、ブリグリがデビューしてるんだ。
ブリグリ。ブリグリっていう略し方がすごい懐かしいですね。
ブリグリ。
ブリグリ。サークルノートっていうのがあって、当時、うちのサークルに。で、みんながなんか、来たら思いを書いていくようなノートがあるんですけど、誰かがブリグリがどうのこうのっていうのを書いてたんだけど、どう読んでもブソグソにしか見えない。ブソグソってすげえなって。
ブソグソ。でも川瀬智子はすごい可愛いと思う。
川瀬智子は可愛いね。
なんかね、サークルにあんな女の子いたらめちゃくちゃになるでしょ、だって絶対に。
サークルクラッシャー。
サークルクラッシャーみたいな感じになると思う。
うん、
すごい魔性の匂いが。出てる。
トミーはでもね、もうトミーフェブラリーがさ、
うん、
こう受けすぎて、
そうだね、
ブリグリに戻ろうとしても戻れなくなっちゃったよね。
本当だよね。
そういうことなのかな、あれ。
一回去年ぐらいに一回復活したんですよ、ブリグリが。
あ、そう。
うん、そうそうそう、うん。全然話題にならなくて。
なんてないね。
曲も全然パッとしなくて、
うん、
気がついたらまたトミーヘブンリーに
戻った。
もう戻るタイミングを完全に。失ったなぁと思って、うん、
こっちあっちで食っていけねえし
趣味のバンドみたいになっちゃってる、
うん、どうなるんだろうと思って、
はい、
見守ってますけど、僕は見守ってますよ、ブリグリのことは。
そうですか、
はい、
川瀬智子というよりもブリグリのこと
を、ブリグリの行方をね、
さあ、ブソグソじゃなくて、
ブソグソじゃなくて
ブソソアンとグソーンってことだからね
クソソーン、クソソーンいたのかな俺当時いてもおかしくないと思うんだけど、そういうのコピーバンドみたいな、
ね、なんかそういうね、ちょっとねじってねやっちゃう人とかいるよね。
ブソソーンとグソーン、
ブソグソね、
ブソグソ、
はい。それからまあチャメジャーなチャートの方はこんなところで、はい、あとはまあ我々聞いてた系の、はい、なんて言えばいいの、ちょっとマイナー系、
若干ロッキンオンジャパンっぽいって
感じ、ロッキンオンジャパンっぽい、
嫌だとは思うけども、うん、そういうっぽい感じでしょ、
うん、なカテゴリーではどんな人が出てきてたかというと、
はい、
スーパーカーとか、
スーパーカー、スリーアウトチェンジだ、
私もスリーアウトチェンジは買いましたね、
すっごい
持ってます。
あれ、あの歌詞カードにギターコードが書いてあるんだよね、
う
ん、
そうそう
そ
うそう、
それすっごい覚えてる、うん、こんな簡単なんだと思って、
うん、まあ弾けなかったけどね俺、
うん、ラッキーを弾くにも女の子パートが誰もいないしね。
あ、でもラッキーはちゃんとコピーもしましたね、
女の子入れて、
女の子入れて、
お前すごい充実した大学生活だな、
リア充ってやつですか。
わー、
ここが基準なの。
それでかいんじゃないの、
女の子ボーカルでスーパーカーをコピーするっていう。
俺もやったよ。
みんなやってる。俺大学生の時、大学生じゃない、高校生の時だと思うけど、周りスーパーカーなんか聞いてなかったもん。
まあそうだよね、高校の時はそうだね、
うん、いやでもみんなやってたよね、新入生っていう、そうなんだ、新入生がとりあえずやる、
そうだね、
コピーするバンドスーパーカーっていう、
まあ簡単だった、比較的簡単だしね、
うん、すぐできるしね、
女の子みんな古川美希みたいな方向に行こうとしてたみたいなところあった、
いや、やっぱり美希ちゃんの登場存在がこうバンド
歴
史の中でポップメイキングだった
んですよ、
なんか
普通にね、ギャルバンとかじゃなくて、うんうんうん、キーボードとかでもなくて、
そうだね、ベーシストっていうのね、そうそう、
普通にこう男バンドにこうメンバーとして普通にいるっていうね、うん、感じが斬新だったですよね、
うん、そんな可愛くはないけど、
いやでもなんか
ちょうどいい感じの可愛さなんでね、
いや、う
ん、
そうそうそう、
なんでみんな奥歯に物が詰まったみたいな、
いやあれでね、あれで、
あれよかった
ね、多分川瀬智子みたいなのがだったら絶対ダメだったと思うんだよ、そうそうそう、
多分1年ぐらいでスーパーカー解散してたよね、そしたらね、
そっち方面だよ、
ぐちゃぐちゃになって
ベースを持ってる時に光ってるみたいな、
そうだね、
そんな良かった、
ハルカリが歌ってる時しか可愛くないみたいな、
そういうことですよ、確かにハルカリと古川の幹はなんかわかる気がする、
スーパーカーはね、
はい、ねえ、あれのおかげで
マジックがありましたよ、そのベースを持ってる時に輝くっていうなんか、
ね、あったね、
ね、
あれによっていろいろベースを持って歩く女の子とかが増えたような気がするんですよね。
そう思います
ね。古川美希。
うん。
そうだね。
もうちょベース持ってる女の子がすごい好きなんですよね。
ベース乗ってベスパ乗ってたらすごい可愛い気がしない？
ベスパですか？
俺スクーターに女の子が乗ってるとすごい可愛い気がするね。あ、俺だけだ。
ついやりすぎな感じがするんですけど。
違うんですよ。実際にはベスパじゃなくて、うん、その時なんかパフィーが CM やってた B のに乗ってる女の子がすごい多かったんだけど、B のってベスパのパクリみたいなデザインだから。
そっか。
それがすごい可愛かったんです。
それからスーパーカーについてはもういいですか？
スーパーカーは、
うん、
あの中高がバンドの、
うん、
まあ、要みたいな感じだったじゃないですか。
そうですね。
でもこう今解散して、
うん、
それぞれのメンバーの歩みを見てると、中高じゃなくて一番あの、
なんだっけ、
なんだっけ、順一じゃねえよ、
なんだっけ、順次、
順次だ、石渡順次、
そうそうそう、順次が一番活躍してるじゃないですか。
確かに。
あのチャットモンチーのプロデュース
やったりとか、プロデュース
とかね、
しまくりです、
ね。私もいろいろやってる
とか。どうなるかわかんないね。
そうそうそう。
うん、
やっぱ社交性があることが大事なんじゃないかな。
それはでかいんだろうけどね。
でかいね。
あの中で一番器用そうな感じだったよね。
うん。過去はダメそうだもんね。
そうだね。まあそこには共感するけどね。順次はすごい卒ない、そういう女才ない感じですよ。
そうですね。
付き合いとか。
うん。いや
ースーパーカー。
スーパーカーね。
ーーー
はい。まあ、
他には。スーパーカーとまとめてそれこそロッキンオンジャパンで特集されるような人がいっぱい出てきたわけですよね、
うん、
この頃って
くるりとか、
くるり
結成は1998年に東京リリース、
あ、ほら、やっぱりそうだ、
うん、そうですね、うん、
そうなんですよね。
まあでもそんなにうちらの周りではくるりすごいねみたいな感じの話題にはなってなかったね、98年の段階で。 なってた？
まあみんな多分なんとなく聞いてはいるけど、くるりのファンですっていう人はそんなにいなかった
かも、ね、なんかでも逆に言いづらかったんだよな。東京って結構なリフとかがデリヘのクリープとかスマパンのトゥデイとかと同じリフだったから、それで入りづらかった。
そんなリフだっけ。
うわもう全然俺しか好きじゃない。
でんでんでででででんってやつでしょ。
そうそうそう、東京はね。あ、いやなんていうの、それじゃないところが。でん
でんでででんでん、じゃんじゃんじゃん、ゾゾンゾン、じゃん。
じゃんじゃじゃっていう。
はい。はい。
くるりに思い出がないことは分かった
よね。
うん。
くるりはでも好きだよ。
うん。
そ
う
だけど、くるりが一番好きっていうわけでもないっていう。
ああ、うん。でも俺デビューの時からずっと聴いてるのってくるりぐらいだから。
ああ、そうなんだ。なるほどね。
くるりはでも、
一応あるんだけどね、うちにもね。うん、
近田春夫が言ってたんですけど、
はいはい、
くるり3枚目ぐらいから打ち込みを取り始めるじゃないですか、うん、どんどん、
うん、
あのバラの花とかもそうだし、
そう、ね、
なんだっけ、ワンダーフォーゲルとか、
うん、
であのくるりがこう打ち込みを取り入れた曲は、
うん、
その四つ打ちの曲を、
うん、
こうクールな感じじゃなくて、
うん、
四つ打ちでありながらこうエモーショナルな感じという新しいジャンルを発明したって言って、
まあ、
なるほどなと、
ほ
なるほどなと思いました。うん、それだけなんですけど、でもあれは本当にいい、あ、そういうその辺の曲がすごい好きで、うん、で、あのなんだっけ、ワールドエンズ
スーパーノヴァ、
あれをさ、ユキがさ、
うん、
のジョイっていう曲がパクリしてるじゃないですか。
丸パクリ、丸そっくりだね。
丸パクリなんだよ。
PV がカイリー・ミノグの丸パクリだったんだよ。
知らねえよ。
いや、そうそうそう
なんだ。そうなんだ。
あれでね、いやあれが本当ひどいなと思った。
歌詞が、これまたシャクシャク余裕で暮らしたいっていう歌詞だったんだよ。
でもね、でもジョイの方がね、ちょっといい曲なん
だよ。そうだね。ジョイはいい曲だよね。
そこは悲しいんだよね。
うん。なんか結局ディスって終わるって感じですか。はい、
ディスってはないです。いや、くるりはあの本当にそういうパクられるぐらいのそういうオリジナルの音楽を発明したと思ってますよ。と思ってますよ。素晴らしいですよ。
くるりすごい良かった。
くるりあとね、
大学ぐらいが丸ごとくるりをずっと聴いてた時期だから、ライブといえばくるりみたいなイメージがある。あれ、そんな
ライブ？
高校とか大学くらいってライブにすごく行き始めるな、中学
生。ああ、まあね。
そうそうそう、
あれ結構くるりに行ってたんだ。
そうそうそう。仙台に、あのスピッツのイベントでロックロックこんにちはってのがあって、
うん、
それがくるりを呼んだりして、
うん、
回ってたりしてたんだよ。
それに行ってたんだ。
いや、俺それには行ってないんだけど。それだけ覚えてる、うん。スピッツがくるりを呼んでると思って。
あ、
なんかそういうのがあった、
ね。それはあるね。あとはゆらゆら帝国がデビューかな、バンド結成かな、うん、
いや、あのメジャーデビューだね。
メジャーデビューか。
いや、ゆらゆら帝国はね、すげえかっこいいと思いましたよ。
ああ、当時ね。
だから、あの、あれですよ、水木しげる感。
じゃルックスじゃない
の。ルックスもそうだし、
水木しげる感。
この一言に尽きるんだけど、
確かに斬新なルックスだよ。
メジャーデビューしてる日本のバンドで、
うん、
まあ、やっぱでもルックスかな。
あ、顔すごいもんね。
見た目からして、いかにも出てきそうじゃないですか、
人
気漫画に。
そぎ落としたみたいな顔してるもんね、ボーカルの。
なんか自信？
自信っぽいね。
あ、揺れてる。揺れてる。
まだ揺れてる。
すっげえ揺れてる。
ちょっと大きくなる？
いや、でもずっと揺れてる。
長いね。
お、なんか。
お、だんだん強くなって
きた。強くなってきた。何の避難行動も起こさないっていうね。
だって避難のしようがないだろ。あ、全然来るな。
お、お、
でかい。
来た。
でかい。
やばいかな。
お、すごい。
すごいでかいよ、これ。ガラスの。
まあ。落ちてくるものも、これが倒れてきたら危ないけど、
うん、パソコンが危ない。
なんか、
あ、でもこの後来なさそうな感じだ。
うん。
震源地どこなんだろうね。
そうね。一応ガラスがポリーンってならないように、これをね、閉めておいた方がいいね。
うわ、結構強かったな。
うん。
を選んだかな。
タワーマンション倒れてる。
はいはい。
なんかあれまだ揺れてるよね。
いや、地震って止まってもなんか揺れてる感じするじゃん。
そういうこと？
よいしょ。何の話だっけ？
ゆらゆら
テープ。
ゆらゆらテープ。
何それ？
これ。
これどうする？
俺らはすごい面白いと思うけど。
これ、
いや、ネタはどう、どう取り扱えばいいの、これは。
ね、全くわからない。
このネタは、ラジオだからな。
これすげえな、ちょっと。
これすげえな。
テレビを音なしで、つけようかな。あ、震度4。うん。あ、なんかフラフラするわ。
なんかまだ体が。
うん。
俺これ家に帰って CD 棚とかから CD 全部出てたらマジテンション下がる。
大丈夫でしょ、あのぐらいの揺れだったら。
でも震度4ぐらい
のところだよ、うん、ですね。
安倍浅見田舎に泊まってんだ。
安倍浅見だったんだ。
安倍浅見
ちょっと見たかったな。
なんで？
いや、なんかこういうの俺好きなんだよ。
あ、泣いてる。
続きは次回。